メッセージ3、体のために命を供給する。ローマ数字1、第1ヨハネ5章14節から17節が示していることによれば、私たちは永遠の命をもってそれを享受しているだけでなく、またこの命を体の他の主体に供給することができます。第1ヨハネ5章14節、何事でも私たちが彼の御心に従って求めるなら、彼は聞いてくださいます。これこそ私たちが彼に対して持っている大胆さです。15節、私たちの求めるものは何でも彼が聞いてくださることを知っているなら、私たちが彼に求めた願いは叶えられていることを知るのです。16節、誰でも自分の兄弟が死に至らない罪を犯しているのを見たなら、その人は祈り求めるべきです。そうすれば彼はその人に死に至らない罪を犯している人たちに命を与えます。死に至る罪があります。それについて祈り求めるべきであるとは私は言いません。17節、すべて不義は罪です。しかし死に至らない罪もあります。 A、 14節から17節が私たちに見せているのは、私たちの内側の永遠の命が私たち自身における死、また紹介の他の主体たちにおける死に打ち勝つことができるということです。 B、16節は聖書の中で人に命を供給することを述べている唯一の節です。1、命を供給するとは命を分け与えることです。2、私たちは命の余剰を持つとき、この余剰から他の人たちに供給することができます。 C、14節は永遠の命の交わりの中での祈りについて語っています。1、私たちは神の御心に従って求めるべきであって、私たちの方法、願望、好みに従って求めるべきではありません。2、神の御心に従った祈りが示しているのは、祈る人が神聖な命の交わりの中に住んでおり、また主ご自身の中にも住んでおり、こうして彼が真に主と一であるということです。3、第一ヨハネ5章15節の知ることは、私たちが神聖な命を受けた後、主の中に住んでおり、彼の御名における神への祈りの中で彼と一であるという事実に基づいています。4、第一ヨハネ5章16節のその人は祈り求めるべきですと、彼は命を与えますは同じ人を指しています。すなわち自分の兄弟が罪を犯しているのを見て、その兄弟のために祈り求める人を指しています。スモール A、 そのように祈り求める人、すなわち主の中に住んでいて主と一であり、主と一つ霊の中で祈り求めている人は、手段、経路となり、それによって神の命を与える霊は、彼が祈り求めている人に命を与えることができます。スモール B、 これが神聖な命の交わりの中で命を供給するという事柄です。5、極めて重要な点は、もし私たちが第一ヨハネ5章16節で述べられていることに従って、ある兄弟のために祈ろうとするなら、主と一である必要があるということです。 D、命の務めは、私たちが経験してきたキリストを命として供給することです。1、務めは十字架の働きによって生じます。 私たちが命としてのキリストの抱負を持って他の人たちに供給するのは十字架の道によります。 2. 私たちがどれほど多くの命とどれほどキリストの抱負の実際を供給することができるかは、私たちがどれほど啓示を受けてきたか、またどれほど私たちに啓示されたことのゆえに苦難を受けてきたかによります。